こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。ゴルギアスは古代ギリシアの哲学者プラトンがシソクラテスを中心人物として書いた対話編である。教文社古典新訳文庫版では中沢津の訳により弁論術をめぐる緊迫した応答が現代語として読み直される。対話の相手は高名な弁論術教師ゴルギアス、その弟子ポロス。そして政治で成功と強者の名を擁護するカリクレスである。作品の中心課題は言葉で大衆を説得する能力が知識正義幸福といかなる関係にあるかという問いにある。ソクラテスは相手を納得させることと真実を知ることを区別し、快楽や権力を前そのものとみなす考えを批判する。その検討は不正を行うことと来ることのどちらがより害悪か、罰はなぜ必要なのか、政治は何を目標とすべきかへと広がる。習字学批判にとどまらず、魂をよりよく保つ生き方を問う倫理政治哲学の古典である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、弁論術は知識ではなく信じさせる力なのか。冒頭でソクラテスはゴルギアスに弁論術が何を対象とし、どのような成果を生む技なのかを問い詰める。ゴルギアスは弁論術には民衆を説得し、政治的社会的な場面で大きな力を発揮する能力があると認める。だがソクラテスが問題にするのは、説得が正しい理解に基づくのか、それとも理解を伴わない信念を生むだけなのかという違いである。専門知識を持つ医師や教師が扱う対象には、それぞれキラタや学びについての知がある。それに対し、聴衆が内容を十分に吟味できない場での弁論は、知識がなくてももっともらしい確信を作り出しうる。この区別によって本書は、言葉の有効性を単純に否定するのでなく、その正当性の条件を問う。正しいことを知らない者が正義について説得的に語れてしまうなら、弁論術は公共的判断を誤らせる手段にもなる。レトリックの評価は話し手の技巧や結果だけでなく、真理への関与と使用者の責任によって決まるというのが対話の厳しい出発点である。次に、技術と追従通る営みへの批判。ソクラテスは弁論術を、魂を本当に改善する技術ではなく、人に害を与えて迎合する追従の側に置く。この議論では意に対する医術と料理、魂に対する立法司法と弁論術が対比される。医術や司法は時に苦痛を伴っても寛大や魂をより良い状態へ導くことを目指す。他方料理や弁論術は、受け手に何が有益かを十分に理解しないまま、好まれるものを与えることで満足を得させうる。ここでの論点は、料理そのものや話術そのものを全面的に悪とすることではない。短期的に気持ちよいことと対象を長期的に健全にすることを混同してはならないという基準の提示である。政治家や演説家が支持を集めても、その言葉が市民の判断力や共同体の正義を育てないなら、それは治療ではなく迎合に近い。本書は人気交換即時の満足を成功の証拠とみなす見方を退ける。専門性とは巧みに結果を出すことだけではなく、対象となる人間や共同体の善を説明し、それに責任を負う能力だという考えが示される。さらに、不正を受けるより不正を行う方が魂を損なう。ポロスとの対話では、誰もが避けたがる不正や処罰を魂の損害という観点から捉え直す。ポロスは、強大な権力者が望む相手を処罰追放殺害できるなら、その者は幸福であり、不正を受ける側こそ不幸だと考える。ソクラテスはこれに対し、他者から財産や体を傷つけられることは重大な被害であっても、不正を自ら行うことは行為者の魂を不正な状態にするため、より深い害悪だと主張する。重要なのは、ここで幸福が支配力や外的な成功と同一視されない点である。不正な行為をして罰を免れる者は、得をしたように見えても魂の病を治療されずに残す。したがって、罰は単なる報復ではなく、正しく受けるなら魂薄に関わるものとして理解される。この結論には議論の飛躍や厳しさを感じる読者もいるだろう。しかし、本書の狙いは損得を被害者側の損失だけで測る通念を揺さぶることにある。行為の結果だけでなく、行為する人がどのような人格になるかを倫理判断の中心に据えるのである。そして、快楽と善を同一視しないカリクレスへの反論。カリクレスは、慣習的な正義は弱者が強者を抑えるために作ったものであり、優れたものが欲望を大きく満たすことこそ自然に叶う性だと論じる。これは単なる弁論術の用語を超え、権力欲望自然正義をめぐる根本的な挑戦である。ソクラテスはまず、濃いことと良いことを同一視しできるかを問う。人は苦痛を取り除く過程で快を感じることがあり、その際には苦と快が同時に存在する。しかし、善と悪はそのように同時に成立するものとして扱えない。したがって、快楽の増大をそのまま善の増大とは言えないという論点が導かれる。また、満たされるたびに新たな欠乏を求める無制限の欲望は安定した充足ではなく、絶えず補充を必要とする状態でもある。 ソクラテスが対峙するのは欲望を消滅させる禁欲主義というより、理性と正義によって秩序づけられた魂である。この論争は何を自然と呼ぶか、自由を欲望の解放と見るか、自己統治と見るかをめぐる対立として、現代の政治的倫理的議論にも接続する。最後に、大衆迎合ではなく魂への配慮として政治を考えるゴルギアスにおける習字学批判は、アテネの公共生活と政治的指導者への批判を含んでいる。民会や法廷で人々を動かす弁論は民主制において強い影響力を持つ。しかし、ソクラテスの基準では、政治家の仕事は市民の望みを満たすことではなく、市民の魂をより正しく節度あるものにすることである。支持を得る施策、豪華な建設、軍事的な成功があったとしても、それが市民を不正や放縦から遠ざけた証拠にはならない。この観点は、成果を即座の人気や目に見える実績だけで測る評価への批判となる。同時に、ソクラテス自身の議論にも実践上の難題がある。誰が魂の善を判断できるのか、厳しい是正を公共政策としてどう正当化するのかは、対話を読んでなお検討を要する。だからこそ本書は、単純な反民主主義の宣言としてではなく、公共的な説得が何に奉仕すべきかを問うテキストとして読む必要がある。真実を言うこと、相手を改善しようとすること、責任ある権力行使を結びつける本書の構図は、政治的コミュニケーションを評価する鋭い尺度を与える。結論として、本書は哲学の入門書だけでなく、政治法、教育、報道、広告、広報など、言葉によって人の判断に働きかける領域に関心を持つ読者に適している。対話形式のため、完成した学説を一方的に学ぶ本ではない。ゴルギアス、ポロス、カリクレスが示す反論を追い、ソクラテスの定義や推論を検討することで、説得できることと正しいことの隔たりを自分で吟味する読書になる。とりわけ、不正を行う側の損害、罰の意味、快楽と善の区別は、外的な成功を幸福とみなす見方を根本から問い直す契機となる。一方で、ソクラテスの論法には強引に移る箇所もあり、その違和感を残したまま批判的に読む価値がある。習字学を実用的な話し方の技法として扱う書物や、抽象的に徳を説く倫理学書と比べ、ゴルギアスの特色は言論の技術、個人の魂の在り方、都市の政治を一つの対決的な対話に結びつける点にある。情報が早く拡散し、印象的な発言が影響力を持つ現在だからこそ、何を知り、誰のために、どのように語るのかを問う古典として有効である。ご支援いただける場合は、プラトン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。